大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいております。今週の大好き藤沢のコーナーには、江ノ島電鉄株式会社総務部総務課長でいらっしゃいます相葉さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
2日目の始まりに、今までですね、相葉課長がどういった江ノ電での仕事をしてきたのか、ご紹介をまずしていただけますか。
はい、私は平成元年に入社をしまして、藤沢の駅員からスタートしました。その後車掌をやりまして、自分の夢であった運転手を約10年間やることができました。その後なぜか本社部門に移りまして、鉄道の事務仕事をやった後、また現場に戻って常務区の助役で、また労務系で、現業に戻って常務区長、そして昨年の春から総務課に勤務ということになっておりまして、その前に駅でアルバイトやってたんで、入社34年目なんですが、通算だと37年ですかね。はい、そんな感じでございます。
いや、もう本当、子どもたちの憧れの職業をまずもう網羅してるなっていうところと、やっぱりいろんな仕事をされて、まあ、大変だったお話も昨日もちょっとね伺いましたけれども、まあ、それを経て今総務課長ということで活躍をされているわけなので、もう江ノ電のこの会社のことならどんと任せろみたいな感じのポジションですよね。
いやー、そうならなきゃいけないんですけどね。
いろんな、ね、お仕事を経て今、ね、いらっしゃるということでご紹介していただきました。相葉課長は藤沢が出身でいらっしゃるんですか。
私出身は隣の鎌倉になります。はい、
この藤沢でアルバイトをここの江ノ電でしてということでお話をしていただいたんですけれども、今そのこの藤沢で勤務されて、まあ、長年ねここで過ごしているわけなんですけれども、そんな相葉さんから見たこの藤沢の魅力ってどういったところを感じていらっしゃるのか、お聞かせいただけますか。
はい、私は小中学生の頃は七里ヶ浜というところに住んでまして、遊びに行く時は江ノ電には乗らず自転車で藤沢に行くことが非常に多かったです。当時あまりお小遣いももらってなかったんで、藤沢の南口に以前ありました駄菓子屋さんであったり、あと名店ビルの上の階ですね、ゲームセンターがありまして、よく10円のゲームなどしたりして遊んでました。南口のいろんな商業施設も、まあ、当時と比べますと名前がいろいろ変わったり、もうすでになくなってしまったもの、そういったものもあるんですけども、全体の雰囲気あの頃と変わらないなというのが今になっても思いますし、何よりお酒がね飲める今の年になっても、この藤沢の雰囲気すごく魅力的だと思っています。
今のお話から、うわ懐かしいな、そうだったそうだったなんてね、こうちょっと記憶が蘇ったリスナーさんも、ね、多かったんじゃないかなと思うぐらい、やっぱ昔からその藤沢を知ってらっしゃって、よくねこちらでも過ごしていたという様子がですね伝わってくるんですけれども、その中でどこかこうお気に入りのスポットとか、ここはっていうところって何かありますか。
個人的にすごく好きなお店が一つありまして、はい、今遊行通りにあるカレー屋さんですね。皆さんこれをお聞きになると、あ、シュクリ屋さんかなって思われる方も多いかと思うんですが、まさしくそちらのシュクリ屋さんです。以前は丸井の地下にお店を構えてらして、駅でバイトした帰りによく食べて、帰ったりしてました。その後2回しかお店が移られたかなと思うんですが、今の場所になっても、まあ、店内はカウンターだけですし、まあ、味も変わりませんし器も変わらない。またお薬味である玉ねぎのピクルス、これが美味しいんですよ。これが非常に昔から好きです。シュクリ屋さんも創業が確か昭和45年と伺ってまして、私と同い年というのも何かの縁かもしれませんけれども、あとは北口に同じくですね、昔ながらの立ち食いそば屋さん新月さんというところもあるんですが、まあ、基本的に気取らずに、あ、食べたいなと思った時にフラッと立ち寄れる、そういったお店がとても好きです。
好きなんだなっていうか、まあ、本当に利用されているんだなということが伝わってくるお話を聞かせていただきました。もう私たちにとってもとっても身近なお店が出てきたので、ちょっと嬉しい気持ちにもなりました。さあ、今週はですね、相葉課長に登場していただいているということで、ね、運転手もしましたしという話もありました。その走行中の江ノ電から見た藤沢の絶景ポイントというか、こういったところがあるよなんていうものがあれば聞かせていただいてもいいですか。
はい、絶景ポイントとはちょっと違うかもしれないんですけども、私は江ノ電の起点である藤沢駅、ここが非常におすすめになっています。 今の藤沢駅というのは高架線になってまして、藤沢ゲートの2階から発車をするというものになってますが、それ以前はですね、地上に駅がありまして、現在の南口のバスターミナルに駅が位置しておりました。でちょうどあの名店ビルさんの横に JR さんをくぐる地下道があるかと思うんですが、そこの地下道をくぐってきて上がる階段、円形状の階段があるんですが、その形というのは江ノ電の駅が地上にあった頃からの名残ですので、昔の写真もしおありでしたらご覧いただければ雰囲気変わってないかなと思ってます。で昭和48年に今の形になりまして、当時は江ノ電百貨店という商業施設だったんですが、そちらから出発する、一見するとよくある私鉄のターミナル駅のような雰囲気になってますが、設計は昭和の時代ですので、天井のドーム型の形であったり、そういったところに非常に昭和的な雰囲気を残しているところかなと思います。まあ、ここはなぜ絶景かというところになるんですが、この工事は南口全体が再開発計画にのっとってですね、さまざまなものが作り変えられた時期で、江ノ電の藤沢駅もそれに連動したものになってますが、当時の江ノ電というのが自動車社会に非常に押されてまして、鉄道の経営が厳しい、とても厳しい時代でありました。ですのでビルの2階に駅を作って電車を出す、あたからね見てるとそんなに経営厳しいのになんでやるのかなっていうような、それぐらいの大きな工事だったと思います。まさしく当時の先輩方が起死回生の思いを込めて作った駅なんです。でそこからですね、ぜひ電車の先頭、運転手のすぐ後ろですね、そこから動き出す風景を見ていただきたいと思います。それがおそらく先人たちが夢見た江ノ電の将来を考えているんじゃないかなと思いまして、私はそこが非常に感慨深いので、今回絶景ポイントとしてお伝えいたします。
じんとくるものがありました。やっぱりこうやって受け継がれている方がこうやって江ノ電も今も支えられていらっしゃるというのがすごくやっぱ素晴らしいなと思いますし、その気持ちってやっぱり受け継いでいって、で私たちもそういった理由があったとか、そういった思いがあったということを知ることによって、よりそのなんか江ノ電がまた好きになりました。ありがとうございます。さあ今ですね、いろんな方たちと、まあ、接しながらお仕事ついていらっしゃいますけれども、今後の目標とか夢とか、まあ、ビジョンとかこうしていきたいなという思いも聞かせていただけますか。
はい、すでに目標だった運転手も降りてからですね早20年が経とうとしておりまして、まあ、その後運転職場の所属長もやらせていただいて、正直自分の中で一時燃え尽き症候群かなって思える期間もあるにはあったんですが、まあ、ただですね、自分が経験したことだとか考え方を少しでも後輩たちに伝えていくことが今の自分に課せられた大きな役割ではないかというふうに思っています。定年までまだ8年ありますんで、ぜひですね、地域の皆様方に喜んでいただけるような仕事を重ねて自分も成長しつつですね、現場の第一線であろうが、皆様の目に触れない裏方であろうが、そういったところをですね、後進に伝えながらいきたいなと思ってます。ちょっと野望みたいな話じゃなくてすみません。
今の目標、今の気持ちを応援するかのように江ノ電の音がちょっと聞こえてましたけれども、やっぱりこうやってですね、なんか皆さんをこうつないでいく役割もあったり、ね、昔の、ね、その先の先人という話もありましたけれども、その思いもつないでいく、そういった会社なんだなと思いますし、そういった課長の気持ちすごくね素敵だなと思います。さあそしていろんなことを実は手掛けている、まあ、会社ということなんですけれども、課長からですね、何か今後のイベントだったり皆さんにお知らせするものがあればご紹介いただけますか。
はい、おかげさまで江ノ電は電車の開通が今年で120周年ということになります。皆様本当にありがとうございます。9月1日ですね、今から120年前、藤沢から片瀬、現在の江ノ島になるんですが、そこで走り始めたのが江ノ電の第一歩になっております。これを記念いたしまして、今すべての電車の正面には120周年のヘッドマークをつけて皆様に楽しんでいただいたりしておりますけども、これからのイベント、また今開催中のものも含めてお知らせができればと思っております。ちょうど今ですね、開通120周年ウォークラリー江ノ電散歩というものをやっております。こちらは、まあ、平たく言ってしまえばスタンプ帳にお求めいただいて入場券を入れていただくと というものになるんですが、この冊子がですねイラストになってまして、すべて現在駅で働いている職員が自分で手書きしたものというものになっておりますので、ぜひですねお散歩をしながら冊子の方イラストも十分楽しんでいただければなと思っています。またその他12月には電車の車庫で一般公開タンコロ祭りというものも予定しております。今までちょっとコロナでできないところもあったんで、ぜひ今年は開催したいとみんな頑張って準備を始めているところなんですが、普段見ることができないタンコロですね、ぜひ皆様でお楽しみいただければと思ってます。また江ノ電が120年と合わせて皆さんもよくご存知のシーブリーズ、こちらも今年で120年なんですね。それをコラボいたしまして、シーブリーズを模したラッピング電車も現在走っておりますので、ぜひお出かけの際にはお目にかかれればと思っております。
本当になんかいろんなイベントで私たちを楽しませてくださるということで、今告知もしていただきました。開業その120周年というのを見ただけで、その数字だけでも本当にその歴史を感じることができますけれども、これからも紡いでいく江ノ電の魅力、ぜひですねイベントを通しても皆さん知っていただければと思います。さあ2日間にわたってお話を伺ってきました。阿比波さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか。
はい、子どもの頃から遊びで通った街であったり、今の仕事のですねステージであるというのが私にとっての藤沢になります。まだまだ藤沢の一部しか当然知らないんですけども、これからも私自身の生活の中で欠かせない存在でいてくれるんだろうなというふうに思っています。また今回ですね2回にわたりまして私のお話皆さん聞いてくださって本当にありがとうございました。江ノ電の一社員のね話だと思っていただければそれで十分です。私自身も34年間でこれほど多くの仕事に携わっているとは思ってもいませんでしたし、今は宣伝を担当する総務課であるからこそ今回ラジオで皆様方にお会いできたなというふうに思っております。先ほどもお伝えしましたように、今年の9月1日で江ノ電は120年を迎え、藤沢を走り始めて120年、これも一重に地域の皆様方の支えがあってからこそと思っております。本当にありがとうございます。感謝しております。これからも50年先、100年先、江ノ電へ変わらぬご愛顧、ぜひ賜りたく、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。本当に2日間にわたって、お仕事のこと、そしてこれからのこと、いろんなお話をしてくださいました。私たちにとって、そして地元にとって、本当に大切な会社でありますし、これからもですね、皆さん、利用していただきたいと思います。お話を伺いましたのは、江ノ島電鉄株式会社総務部総務課長でいらっしゃいます阿比波さんでした。今週も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。